ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆様この1ヶ月間いかがお過ごしでしたでしょうか。こんばんはと言いましたが、これ再放送で聞いている方は9月21日敬老の日の夕方5時前にお聞きになっていらっしゃるかと思います。敬老の日といえばですね、私誕生日が9月の22日だったんですけども、実は生まれる予定日がですね9月15日だったらしいんですね。母親に聞きますと。ということは子供の頃はですね、毎年敬老の日に、生まれていれば、毎年が祝日に誕生日を迎えられるっていう感じだったんですが、敬老の日というのはですね、ハッピーマンデー制度が始まりましてですね、今から12、3年前からですね、9月の第3月曜日が、敬老の日ということで、今年の敬老の日は9月21日でございます。ちなみに私9月の22日生まれででして、今年はですね、なんとシルバーウィークが多くの方が5連休ということで、敬老の日の21日と春分の日のですね23日挟まれまして、私の誕生日9月22日は国民の休日ということでですね、皆様に祝っていただけるのでしょうか。さて、この1ヶ月を考えますとですね、また天気悪い日が多かったですね。最近でいきますと台風の影響もありまして、東日本ではですね、栃木とか茨城あるいは宮城といったところでですね、川が氾濫というか、土手が決壊しまして、大変な水害が起こっております。水害に遭われた皆様、お見舞い申し上げます。よくよく考えますとですね、去年の8月もですね広島で大きな、土砂災害があったと思います。こうやって考えるとですね、この岡山県南地域っていうのは意外に台風、この7月にも直撃は受けましたけれども、意外に水害で大変になったというとそれほどでもなかったのかなという気はします。ただですね、大きい台風近づくとですねやはり気になるところで、まだまだこの時期台風シーズン真っ只中ですから、これから先もですね、10月になっても台風また近づく可能性もありますから、気をつけていただきたいと思います。でですね、台風とか先ほど土砂災害とか、水害の話をしましたが、私の住んでいるエリアはですね倉敷川沿いでございます。倉敷川の水というのはですね当然ながら高橋川から、の支流ということで、高橋川の水が流れてきて、倉敷川に注いでおります。2004年の台風の時はですねもういっぱいいっぱいまで来ましたが、先日ですね、高橋川流域学校というのが今スタートしておりますが、その高橋川流域学校のイベントの一つでですね、倉敷川あるいは高橋川の近くをですね、歩くというような準備をしておりまして、その企画でですね、その企画のお手伝いをさせていただいておりまして、久しぶりにですね倉敷川沿いをですね、美観地区の方から、藤戸から、郷内のあたりまで歩いてみました。やっぱり気がついたのはですね、倉敷川の土手というか、もともとこの辺りはですね海だったんで、これ何回も言いましたけども、海だったところを、まあ今、どう言えばですか、田んぼとかに転用してますんで、川だったところは川ではなくて、あえて川にせき止めてですね、土手に、土を持って今のような形になっているという形なんで、よくよく見てみるとですね、土手のところは結構まあ、ある程度高さはあるんですけれども、田んぼの高さと、倉敷川の水面の高さってあんまり変わらないんだなと。ということは、大きな雨が降るとですね、先ほども言いましたが、川が氾濫してですね、大変なことになる可能性もなきにしもあらずということなんで、川沿いに近いところにお住まいの方はですね、これからもくれぐれも気を抜かないようにですね、備えあれば憂いなしということで、しっかりと準備をされている方がいいのかなと思います。この1ヶ月ですね、県外で行くことが 2,3 回ありました。関西方面、大阪方面には3度ほど行きまして、九州長崎にですねある旅行会社のパックツアーで行ってきました。 山口までは新幹線、山口から長崎までバスという行程だったんですけど、長崎県っていうのはすごいですね。我々瀬戸内海側に住んでますんで、海の向こうに島がいっぱい見えるっていう感じだったんですけど、長崎県もですね、調べてみますと実は47都道府県の中でですね、北海道に次いでですね、海岸線の長さが長いということが分かりまして、実際行ってみるとですね、大村湾その他もろもろ内海外海、に面しておりまして、非常に海岸線が長いなという気がしました。で、修学旅行の時にですね、我々の倉敷の地域の中学生はだいたい九州、別府、それから、熊本、長崎等々行かれると思いますが、長崎も長崎市内だけでなく、今回佐世保も行ってきたんですが、佐世保のちょっと北のあたりですね、九十九島というところがありまして、九十九島、漢字で書くと99の島と書いて九十九島というところなんですが、ここはですね、非常にですね、大小さまざまな島がありまして、だから瀬戸内海っぽい感じには見えました。いや、瀬戸内海じゃないのに瀬戸内海みたいな風景が見えるの不思議だなと思ったんですけれども、ですね、やっぱり我々瀬戸内海沿いに住んでる人っていうのは、海の向こうに島が見えるっていうのが海なのかなと。日本海とか太平洋に行くとですね、海の向こうはひたすら水平線で何も見えないということで、すごい海のイメージは違うんですけども、この前言った、九十九島から見える風景というのは非常に瀬戸内海に近いところを感じました。それからですね、ちょうど今、ニュースを見てますと、結構火山が噴火してますと、阿蘇山も噴火しましたみたいなことをやっておりますが、怖いですね。まあ、この倉敷から近いところ、火山といっても大山は、旧火山というか死火山かどうかちょっと頭にないんですけれども、火山に近いところに住んでいる人も大変だなと思います。私の友人、いくらか鹿児島市に住んでおりまして、桜島ですかね、鹿児島の方のあたりの人も結構、火山が噴火すると大変ということを慣れていらっしゃるみたいですが、そういう地域に住んでない我々からするとですね、さっき言ったように火山に近いところのお住まいの暮らしであるとか、水害に見舞われやすい地域のことってはよく分かってないんで、やっぱりそういうところもですね、今回いろいろニュースで出てますが、こういうことがあったらどういう対応をすればいいのかなということをですね、考えながら暮らすのは重要なのかなと思いました。でですね、もう一つ高橋川流域という話をしましたが、結構今回ですね、この1ヶ月、新見方面、行く機会も多かったんですが、高橋川沿い、国道180号線を車で行く機会もあればですね、伯備線に乗る機会もありました。一回やってみたいなと思うのがですね、高橋川を、まあ、船なりボートなり、ゴムボートでもいいんですけども、高橋川をですね、水路で、登ったり下ったりしてみたいなと思っているんですね。昔はですね、備中松山藩が、まあ、高橋に、ありまして、まあ、高橋から、玉島あたりまでですね、高瀬船が、動いていたという話をよく聞きますが、実際今の高橋川をですね、川、あの川をですね、船で登り下りするとどういうことが起こるかなというか、どういう風景が楽しめるかなというのをですね、やってみたいなと思っておりますが、これが実現するかどうか分かりませんが、チャンスがあればですね、新見のあたりからですね、坂津のあたりまでずっと、下るなり登るなり、登るのは結構大変だと思うんですけども、下るチャンスがあったらそこら辺をですね、実況というかしてみたいと思っております。倉敷川ですね、結構、船を浮かべれば、流れも大したことないんで、ただ見える風景も面白くはないんですけども、川を、船で行くというのは結構面白いことではないかなと思っております。そういうこともですね、将来的にどっかでご案内できればなと思っております。というわけで、あっという間に10分間、やってきました。この時期、先ほども言いましたが、まだまだ台風シーズン真っただ中であります。皆さん気をつけてお過ごしください。それではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。